School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
長野県13歳、ラジオネームペンギンのペタゴン。
もしもし。
もしもし。
ペンギンのペタゴン今何年生？
中学1年生です。
クイズ自信ある？
あります。
おお、ちゃんと予習した？
はい。
素晴らしい。
いいね。
普段交通安全を意識してることある？
走行中横断歩道があって、車通りが多いんですよ。そこで車が通ってないことが気をつけて走行してます。
素晴らしい。さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
短冊に描く願いはふふふふ
ダメです
こんばんは。
ダメです
。安藤善一です。
何かで表現してほしいのにな。
明日は七夕。
大事なんです。俳句は
短冊に願いを書きましょう。アンチ校長は何書く？
何も言ってないのよ。
田んぼ教頭は何書く？
まあ僕はそうですね、まあ
そっかそっか、この失格。
まだ言ってないな。もう
失格。
短冊に失格。書くべき願いは安全一択、それ以外は失格ね。
確かにそうだね。安全は絶対願わないといけないことだからね。そうね、
この世界に一つもない。織姫と彦星も安全じゃなきゃ恋愛なんてできませんから。
それは確かに。それは元いてると思うよ。
安全の上に成り立っていますから。
無理やりすぎるんだって。
織姫と彦星に天の川を渡るときは左右を目視で確認してから渡ろうねって言っておいてくれよ。
ちゃんと確認しないと危ないんだよ。
みんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、聞いてる？
面白いです。大丈夫です。
優しいな、ペンギンのペタゴン。
ありがとうね。
では安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は三択クイズです。令和6年から令和7年の2年の間で特定小型原動機付き自転車、いわゆる免許不要で乗れる電動キックボードなどが関係する交通事故が最も多く起こった月は次のうちどれ？1、4月2、7月3、12月。
さあ今日は3択だけど、ペンギンのペタゴン答え決めた？
はい。
おじゃあ答えは
2の7月。
安全先生、正解をお願いします。
正解は2の7月。
すげえ、
素晴らしい。
すげえ、よく分かったわ。
まずは解説。すごい。令和6年から令和7年の2年間の合計で特定小型原動機付き自転車、いわゆる免許不要で乗れる電動キックボードなどが関係する交通事故が最も多かった月は7月で84件発生しました。自転車と比べて歩行者との事故や車両単独事故の割合が高くなっているのが特徴で、タイヤが小さいため段差で転びやすいことに加え、スピードが出たまま歩行者と衝突する危険な事故も発生しています。電動キックボードのルールについては JA 共済の特設サイトに詳しく掲載していますので、安全ロックス特設サイトで確認してみてください。自転車と同様に交通ルールを正しく守って利用しましょう。
ペンギンのペタゴン、正解おめでとう。
おめでとう。
解説聞いてどうだった？
今後も気をつけ、交通安全を守って生活しようと思いました。
素晴らしい。
ペンギンのペタゴンはね、まだ電動キックボード乗れないけども、安全ロックス特設サイト見てみてね。
はい。
今日のクイズは正解おめでとう。気持ちいい。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい。
さあそれでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム青と猫から届いた575、参ります。今日もまた横断歩道で右左、そうだね、今日も明日も明後日もその次も次の日も、
そうだね、
僕たちは横断歩道で右左、
大事大事。
生徒のみんな、右左 繰り返していこうぜ。
うん、
今回の五七五ももちろん100点。安藤善一でした。また来週。
そうだね、うん、いつだってちゃんと確認することはね大切だからね、
うん、
さあペンギンのペンタゴンもありがとうね。
ありがとう、
ございました。
また安全ロックスも来てね。
遊び来てね。
はい、
バイビー。
バイバーイ。安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現してみんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
スミレーナです。アルファリンクプレゼンツブランニューリンク、この番組は業界やこれまでの常識の変革などに挑戦する人物をゲストにお迎えして、チャレンジの原点と進む先に描いているビジョンをリスナーの皆さんとリンクしていきます。業界や常識の枠を超えて次のステージに進む人たちはどのようにして今の場所に立っているのか、そのファーストステップと現在地、さらにはゲスト自身がハブとなって実現したい未来についてお話を伺います。アルファリンクプレゼンツブランニューリンク、放送は土曜日朝7時から。
お疲れ様。今日ね、仕事も学校も全部忘れてバカみたいに笑える90分用意したよ。
夏の新宿ムーマン、
世界中で愛される青い衝撃、見るだけじゃない巻き込まれる90分、この夏はブルーマンアップ。東京 FM 主催ブルーマングループ2026新宿公演、8月シアターミラノ座、チケットお急ぎください。
記念すべき25周年、サマーソニック2026、東京 FM 公演で8月14日から3日間、 ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセにて開催。出演アーティストはザ・ストロークス、ダルク・アンシエル、ジャミロクワイ、ジェニー、デイビッド・バーン、アンドモア。詳しくはサマソニで検索。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼香先生が登場。藤沢先生、週末の前陣お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今夜は超現代史のスタンダード授業、みんなの今、今を生きる生徒のみんなから届いたメッセージをチェックしていくミセスロックス。
はい、こんばんは、こんばんは。ねえ、昨日と一昨日は、私ども、ミセスグリーンアップル、前人未到とイミュータブル、感想編、ね、ライブしてました。国立競技場に来てくれたみんな、全世界で配信、そしてライブビューイングを見てくれたみんな、本当にありがとうございました。どうでした？楽しかった？ぜひね、感想を聞かせてください、皆さん。生徒のみんな。ね、ミセス掲示板やメールにたくさん送ってください。さあ、そして、最近のミセスグリーンアップルは、と言いますと、テレビミセスね、今日もありましたよ。日劇のビバンから、坂井雅人さん、流星涼さんが出演してくださりました。めちゃくちゃ楽しかった。坂井さんなんかこう普段演技されてる感じと全然違くてびっくりしたな。すごい素敵な方々でしたね。楽しかったです。そしてメガネ市場 SPF グラス新テレビ CM メガネ市場空景色編が公開になりました。7月3日金曜日から全国のメガネ市場店舗および ウェブサイトにて発売中でございます。8月15日土曜日午後6時5分から10時放送、 NHK 夏の音楽特番歌で会えたら2026、大森元貴が初めての音楽番組司会に決定しましたね。僕たちミセスグリーンアップルも出演しますので、こちらぜひぜひお楽しみに。そして皆さん、こちら発表になりました、映画スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌をミセスグリーンアップルが担当することになりました。新曲のタイトルブランドニューでございます。こちらね、7月13日配信リリースされます。もう超楽しみにしててほしい。映画も楽曲も、はい、もう本当に僕たちも楽しみです。さあ今夜も授業していきましょう。この授業ですね、はい、書きました。いきましょう、せーの、みんなの今。
Attention everyone, Mrs. Locks Mrs. Green Apple。
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルキーボードの藤沢涼香です。今夜の授業は超現代史のスタンダード授業、みんなの今、ね、2026年もいよいよ、あ、もう下半期だ。そりゃそうだよ、もう7月に入ったんだもんね。えもうそんな時期ですよ。生徒のみんな最近どう過ごしてるのね。えテスト期間、あ、テスト期間、そうか、そんな生徒も多いか。今日も今を生きる生徒のみんなから、ミセス掲示板やメールに届いた書き込みをチェックしていきますよ。さあまず書き込み遠くに置いちゃった。はい、まず福岡県16歳女の子、ラジオネームペラ。藤沢先生こんばんは。私は今とても楽しみにしていることがあります。それはまさに9月30日に発売されるアルバムです。バラエティ入ってるの激アツです。私は去年のレコ大受賞からミセスを好きになった新参者ですが、今後のミセスの活躍、ジャムズの一人として応援してきたらなって思ってます。ありがとうございます。うわー、レコ大からミセス好きになってくれた、嬉しい、嬉しいです。アルバムぜひ楽しみにしててください、ね、直近で言うと夏にね、ディズニーとのコラボもありますから、ぜひ遊びに行ってください。ありがとう。続きまして京都府12歳女の子、ラジオネームサナピクミン。藤沢先生こんばんは。私は春から中学1年生になり、部活も決まりました。部活は藤沢先生と同じ吹奏楽部です。最初は藤沢先生に憧れてフルートを第一希望にしていたのですが、惜しくも落ちてしまい、ユーフォニアムを担当することになりました。最初は落ち込んでいたのですが、ユーフォニアムの良さや先輩の優しさに心を惹かれて、ユーフォの良さをこれから入ってくる後輩に教えてあげたいという思いに変わってきて、今 To a New Horizon という曲を練習しています。藤沢先生とは違う楽器ですが、綺麗な音色を奏でられるように頑張りたいと思っています。もっと藤沢先生のような素敵な人になれるように応援してほしいです。いや、そんな、それはおこがましいですけれども、藤沢先生ね、素敵な人だなんて嬉しいですけれども、そうですか、ユーフォニアムね、とっても素敵な楽器よね。もうね、吹奏楽を象徴する楽器だと僕は思ってますよ。あの金管のね、こうちょっとさ、チューバーよりちっちゃい、なんていうの、ミニチューバーみたいな楽器なんですけれども、ぜひね、ユーフォニアム楽しんでください。このさ、後輩にこれからね、しっかり教えてあげたいっていう気持ち、とても素晴らしいです。これからもその意気込みで頑張ってください。続きまして広島県11歳女の子、ラジオネームタカランゴ。藤沢先生こんばんは。私には今スキピがいます。自慢なんですけど、その人がめちゃくちゃ大森元貴先生に似ています。その人を見るたびに元木先生を思い出してしまいます。ですが、私のクラスにはミセス先生が大好きな子が私合わせて3人います。特に男子なのですが、その子は建前を習得していました。 他にもいろんな変顔を見せてきます。今年は修学旅行もあるので建前習得者と一緒になれたらいいなと思います。藤山先生は修学旅行どこに行きましたかって、あの修学旅行は京都と奈良に行きましたけれども、あ、小学生かな、小学校で言うと東京に行ったのかな、東京見学みたいな。シリビツレツすぎない、ちょっと待って、これ何の話、スキッピがいるんだよね。スキッピは大森先生に似てるんだと。だけど、ミセス好きなセットが3人いて、特に男子で建前を習得していましたと。でその建前を習得してる子はおそらくスキッピとは別の人だよね。で修学旅行では建前できる子と一緒になりたいと。すごい、もう話の展開がすごすぎる。書き込みありがとう。はい、続きまして、三重県19歳女の子、ラジオネーム千歳。りょうちゃん先生こんばんは。私は普段からすごく派手なメイクをしていて、ヘアカラーも2週間に1回ペースで変えて、服も流行りを取り入れるというより独特なものが多いです。その影響で周りからの見た目で判断される雰囲気が最近息苦しくなってしまいました。ど田舎だから仕方ないのかもしれませんが、派手なのは見た目だけで内面はすごく人見知りだし気にしいだし、ギャルマインドとは程遠い感じです。私はギャルメイクも派手髪も他に誰も着ないような変な服も大好きです。でもそれで何かを言われたり腹が立ったりするならと少し疲れてしまいました。好きなことをする自分を守るか、ストレスから自分を守るか、りょうちゃんならどっちを選びますか、という書き込みですね。うん、なるほど。派手髪とか、まあ独特なファッションが好きで、だけどそれを周りからね、こうちょっと見られる空気感がちょっと苦しいと。まあね、そうよね。まあ、そっか。まあ、田舎だからどう、まあ、まあね、確かにね、確かに派手髪はね、東京にいる人の方が、なんかやっぱ派手髪してる人とか多いから、だから僕もさ、時々、地元のね、長野に帰ったりするけど、やっぱりびっくりされるよね。派手髪のまま帰ったりすると。だからまあ、すごくね、言ってることはわかりますよ。好きな、ことをする自分を守るか、ストレスから自分を守るかね。まあでもなんかまず一番最初に思ったのは、誰かに言われて始めたことじゃなくてさ、千歳は自分がやってみたいと思って派手髪をやったりさ、ファッションも独特的なものをやってるわけじゃない。なんかその楽しもうと思った最初の気持ちを思い返してみてほしいなって思ったかな。なんかさ、そのヘアカラーも2週間に1回ペースで美容院に行ったりとか自分でやってるとかってすごいことじゃない。その気合の入りようというか、なんかそれってとても素敵なことだし、自分の好きなことをなんか見つけたり続けたりするエネルギーはとってもいいことだと思う。だけどなんか別にまあ誰に言われようが自分の好きなことはさ続けたりとかするのは素敵だと思うけど、なんかそれで嫌な思いしちゃったりとか、好きなことが嫌いになっちゃうことが一番なんか悲しいかなって思うから、なんか別に誰かに言われてやってることでもないから、続けなきゃいけないことでもないからね、強制的に。だからなんだろうな、自分のマインドでなんか急になんて言うんだろうな、あえて抑えめの服とかあえて黒髪をやったりとかもさ、とてもそれもなんて言うのかな、ギャップというか、それもそれでまた普段派手なことをやってるからこその深みみたいなかっこよさもあると思うんだよね。だからなんかそれも一つの自分の見せ方としてなんか楽しんでほしいなと思うし、なんか僕はね、なんかあることに急にハマったりとか急にやめたり、またなんかこうファッションテーマを持ってやったりとか、なんかその時期によってなんかやってみたり やめたりみたいなことがあるわけよ。でもそれって私服とか自分の私生活でやってることだから、自分が好きでやってることだから、いつやってもいいし、いつやめてもいいわけよ。なんかそれでいいと思う。であとなんかこれだけは大事にしてほしいなって思うのは TPO だよね。 派手髪、独特なファッションとても素敵だと思うんだけど、なんかその場所とか行く場所とか場面とか会う人によっては、なんか今日はこれをやっちゃうと周りの人にびっくりさせちゃうなとか迷惑かけちゃうなとか、なんだろうな、まあいわゆる観光総裁っていうんですかって言われるものだったりとかは、なんかね周りの人と合わせることも大事だったりするし、まあ学校の大事な場面だったりとか、なんだろう、会社とか社会的な大事な場面だったりとか、そういうのはちゃんと TPO を守った方がいいよね。逆に TPO をちゃんと守ってるなのに、こう普段派手なことをやってたりとか、なんかそれをしっかり切り替えられる人ってめちゃくちゃかっこいいと思うんだよね。だからなんかそういうのはしっかりできる19歳であるととても素敵だなと思いました。はい、なんかこれからも自分の好きなことを楽しんで、でしっかりこう周りの人たちにもいい影響を与える人であってくれたらすごく嬉しいなって思います。お届けしているのはミセスグリーンアップルでライオンです、ね、まあこう人の目が気にしすぎちゃったりとか、逆になんかこう意外とねこう開けてみるとみんな何も思ってなかったりとかすることもあるのよ。けど自分で自分をこう気にしすぎちゃってる瞬間とかもね、僕もめちゃくちゃあるんです。でもなんかそれって決して無駄なことかって言われるとそうでもなくて、なんかそういう瞬間に人としても成長できてるのかなっていう気も僕はしてて、なんか自分の痛みが分かるからこそ誰かに優しくできたりとかもすると思うし、誰かが気にしてることとかも気にかけてあげることもできるようになると思うから、なんかそういうのを良さに変換できていくといいよなって思いました。ライオン好きさあそれではそろそろ授業終了の時間になりました。また僕とは来週、なんかここいつもさ変になっちゃったよななんかやっぱ大森先生がずっと言ってきてくれてたからさ、なんかグダグダしちゃうんだよな。うん、しっかり言いますよ。さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢亮香でした。
藤沢先生、全然いつもちゃんと引き締まってますよ、
うん、お気になさらないでください全然、
ね、なんかグダグダしちゃうって言ってたけど、うん、そんなこと全然感じてませんけど、
はい、
いやちょっと 千歳のさ言葉、私もなんかすごいグッときちゃってさ、うんうん、なんか私もね当時10代からもうピンク髪をやってたから、
か
やっぱそういう物差しですごい測られるというか、うん、やっぱ見た目ってすごく印象づけてしまうものだからこそ、なんか初見で見た人が、あこの子はあんまりなんかその素行が良くないのかもしれないとかさ
まあちょっとファンキーなのかなみたいなね、
そうなんか派手だから、うん、なんか関わったらあんま良くないのかもとかっていう風に、なんかやっぱ構えてしまうものだとは思うんです。それもしょうがないことなんだけど、うん、でもなんか本当に藤沢先生が言うみたいにさ、なんか誰かにしろって言われたわけじゃなく、自分からその格好だったりとかその見た目がかっこいいとか自分の気持ちが上がると思ってやっぱやってることだから、うん、なんかそこに蓋をしてしまうのってすごい寂しいことで、うん、なんかだからこそね、なんかこう好きなことが嫌いになっちゃうのが一番悲しいって言ってくれたあの藤沢先生の言葉が全部そうって私はすごく思ったし、なんかね、なかなかこう理解されるのってやっぱ他者にはすごく大変なことだと思うんだけど、なんかやっぱ自分の好きなものっていうのを信じること、そして表現することっていうのがやっぱりすごく自分をさ奮い立たせてくれることでもあるわけじゃない。だからなんかその気持ちっていうのはなんかさ当たり前のことっていうか、なんかこうやりたいことではあるんだけど、どうしてもやっぱ自分一人ではなんか思い出してもやりきれない部分がすごくある中で、藤沢先生がそうやって言葉を届けてくれたから、きっとなんかねこの後ねまたちょっと不安に思うこととか、うん、寂しいことが起きた時に藤沢先生の声だったりとか、うん、あの言葉を思い出して自分の好きなままでいていいんでってきっと思う瞬間があると思うから、うん、あなたは素敵だからって私も今思いながらすごく話を聞いてましたね。
そうだよ、本来誰にも邪魔されない権利のはずだから。
そうだよ、
うん、ね、好きなように生きてたらいいと思うよ。
そのいがぐり頭だってそうだもんね
そう好きでやってますからね、ちょっと見てください、ね、それをね、うんうん、藤沢先生に話を聞いてほしい生徒のみんな、ミセスロックスの掲示板かメールに送ってください。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックスス
クールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
山下達郎です。毎週日曜午後2時からは私山下達郎がお送りいたします楽天カードサンデーソングブック。山下達郎のレコードコレクションから厳選したオールディーズバットグッディーズプログラム、古いけれどもいい曲をお届けする番組です。古いと申しましても音源は全て自宅でのデジタルリマスタリングを施しております。最新新譜にも負けない音圧と高音質でオールディーズの魅力を十分に感じていただけます。日曜の午後のひととき、エバーグリーンから超絶カルトなレア音源まで最高の選曲と最高の音質でお届けする55分間、毎週日曜午後2時からは山下達郎楽天カードサンデーソングブックでお楽しみください。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK、 教頭のタモです。
さあ今夜のスクールオブロックはマイナビ選考ライオット2026ファイナリスト発表スペシャル。今夜はマイナビ選考ライオット2026のファイナルステージに立つ選考アーティストたちを発表しています。ここまでに発表したのはボットン、白壁ガールズ、ガランド、ネネ、異世界、
お、ここで書き込み来てますよ、
はい、
異世界が皆さんの応援が私たちの大きな力になって選考ライオットファイナル出場&コピーバー部門優勝として ZEP 東京に挑めることになりました、
うん、
みんなで努力した時間が形になって ZEP 東京という大きなステージにつながったことがすごく嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。いつも応援してくださる皆さん、メンバー、沖縄アクターズスクールのみんな、スタッフさん、家族、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。恩返しができるよう頑張っていきますと来てるよ。
うん、
嬉しいよ。
いやー、なんか私もすごい嬉しくなるしね、なんかもちろんね、異世界というバンドがこう鳴らした音の先で選考ライオットコピバンステージの こうグランプリに輝いたっていうのももちろんなんだけど、なんかその周りでさ支えてくれてた人たちのさことをしっかりとさこう思いながらその分を綴ってくれてると思うから、なんか本当にどんな顔してさ周りのさ友達だったり家族だったりとかさアクターズスクールの先生たちもそうだけどいたんだろうななんてことはすごく発表した時思いながら声に出させてもらったんだけど、もう何よりも多分 ZEP のステージでそのかき鳴らす音というのが何よりも感謝そして恩返しになると思うから、
そうだね、
全力で音を届けてくれ。さあマイナビ選考ライオット2026ファイナリスト残すは5組、
5組繰り返し
発表していこう、マイナビ選考ライオット2026ファイナリスト6組目は兵庫県19歳スリーピースバンドピッチブルー。
これは俺たちの歌、間違え続けた俺たちの歌、お願いします。
マイナビ選考ライオット2026。
僕は どこで間違えた。おい、僕はどこで間違えた。しびれ切った脳を振り回して、しびれ切った脳を振り回して、あなたの枠の
2026ファイナリスト6組目は兵庫県19歳スリーピースバンドピッチブルー。
うーん、ピッチブルーおめでとう。
これね、あの発表される前にピッチブルーギターボーカルの斉藤くんがつぶやいてくれています、うん、X、 緊張で左ケツが痒いであります。
右ケツも痒いんじゃないの？左ケツだけなんだ。
限定でね。
お
ー、そうで決勝進みたいですっていうこともつぶやいてくれていました、
うんうんうん、
おめでとう。
いやー、
進みましたよ。
かっけーよ。
ボーカルのね斉藤くんが過去のね選考の映像を全部見ている選考マニア、
うん、
で初出場にしてラストイヤーでファイナリストでございます。
うーん、すごい。
そうで、自分たちから選考ライオットに出たいと思う人が出てくれれば嬉しいなっていうことを言ってくれています、
うん、これはもう本当に夢を見てた側からね、夢を叶える側、そして与える側に立ったね。
うん、
かっこいいよ。
存分に音を鳴らしてくれ、
うん、
ピッチブルーファイナルステージ出場
おめでとう。
発表していきます。マイナビ選考ライオット2026ファイナリスト7組目は東京都高校3年生フォーピースバンドヘッドハント。
一度言葉は二度となくならない。一度なくした見えないものも二
度と帰らない。たかが一年されど一年、人生はあまりにも短い。許し許された関係が必要だったのだ。聞いてあげよう腐ったような言い訳を。誰かに共感されたいだけの口癖を。世界は80億人も生きようしている。気配で何もかもを悟っているよ。なあ君は何がしたかったのかい。ああ答えは一つじゃなくていい。まあとても嫌で片付けないで、大嫌いだよ。でもでも幸せ。
2026ファイナリスト7組目は東京都高校3年生4ピースバンドヘッドハント。
ヘッドハントやったな。
うん、ドラム優雅くんとベースの大輝くんは3時に進出したカオスコスモスのドラムとベースも担当してくれています、
うん、
でギターボーカルのマナちゃんが女の子なんだけど、ギターベースドラムが男子の男女混合バンド、
うん、
で高校3年生でこのバンドのために上京してきたという。
いやすごい覚悟と決意よこれは。
で親御さんも応援してくれてるっていうことだから、もしかしたらファイナル見に来てくれるかもしれないし。
いやそうね、ぜひ見に来てほしいよ、う
ん、私すごいこの曲好きだから、
うん、
なんかまたファイナルでも聴きたいななんてことを勝手に思いましたけども、
うんうん、
ヘッドハントファイナルステージ出場
おめでとう。
さあまだまだ発表していきます。マイナビ選考ライオット2026ファイナリスト8組目は兵庫県 大学2年生フォーピースバンド、プリズムドール。
歩いてた誰かに置いていかれた気がして、地元ばかり見てしまう。今日も変わらない顔して、横断歩道をチャリで走る。なんだか最近君のぬくもりが恋しくなるよ。意味のある毎日を刻んで、あの子がそばにいてくれたら。意味のある毎日を刻んで、あの子が遠く感じてくるよ。
2026ファイナリスト8組目は兵庫県大学2年生フォーピースバンド、プリズムドール。
うん、やったな、かましたな。
元リズでございます。
うん、
3次ライブ審査後に改名、
そういうことね。そして
先行初参戦でございます。プリズムドール、英語のスラングでカリスマだけど女の子らしい可愛い名前っていうことで、
可愛いね。
先行ライオット2023のファイナリスト、超社会的サンダルブルーマッシュが出場していて憧れたそうです。で、目標はフェスで活躍できるようなアーティストになることっていう風に言ってくれていました。いや、ものすごい熱い音源だったよね。
かっこいいね。
プリズムドール、ファイナルステージ出場
おめでとう。
さあ、まだまだ発表していきます。マイナビ選考ライオット2026ファイナリスト9組目の出場アーティストは、北海道、19歳、ツーピースバンド、札幌某所。
例えば今日で全部終わってしまうのなら、僕はありふれた日々を大切にできていただろうか。車窓に映る景色にふとそう思ってしまった。
コーライオット2026ファイナリスト9組目は北海道19歳ツーピースバンド札幌某所。
札幌某所やったな。
うん、昨年の3次ライブ審査出場しておりまして、ツーピースでサポート2人を加えて今回参加してくれていました。もともと去年の選考で音楽をやめようとしていたけど、去年の選考に参加してまだバンドをやめたくないとなり、今年も応募してくれました。そしてファイナルステージに出場ということで、
やったな。
ちょっと今聞いてくれてるかな、電話してみようか。
おー、行こう。タイムラグ的なものもね、ある
そうだね。今発表をね知る札幌某所がいるかもしれない。
そうね。いやすごいよ、いろいろなね変遷があっての、ここでのファイナルステージ進出ということで、
あらあ留守電だったみたいです。
あらあららら、そっか、
しゃあない、しゃあない、しゃあない。でもねファイナルで会えるから、
うん、
とっても楽しみにしてるし、なんかねこのバンドをさ辞める理由にするために選考に出たっていう風に言ってくれてたんだけど、でも続ける理由に選考がなりましたっていうことをステージ上でもやっぱ言ってくれていたから、その続けた先でどんな音をファイナルステージで奏でてくれるのかっていうのはとっても楽しみです、うん、さあ、
お
あ、こんばんは。
もしもーし、スクールオブロック校長のアンジーです。
京都の田んぼです。
バンド名と名前聞かせてもらってもいい？
はい、札幌某所のボーカル滝口海斗です。
海斗くん、今放送聞いてた？
聞いてました。
じゃあ改めてファイナル出場おめでとう。
ありがとうございます。
今率直にどんな気持ちですか？
いやめっちゃ待ちましたね。
めっちゃ待ったよね。めっちゃ待ったよね。そうだよね。聞いてどうだった？ファイナルに出場するって。
楽しみでしかないですね。
おー、うん、ちょっとさファイナルに向けてのさ意気込みも聞かせてもらってもいい？
はい、意気込みはなんかいつも通り気張らず楽しくできたらいいなって思ってます、うん、よろしくお願いします。
存分に楽しんで奏でてください。
よろしくね。
改めて、
はい、ありがとうございます。
札幌某所ファイナル出場おめでとう。
ありがとうございます。
さあ、そろそろ黒板の時間ですが、今日は校長、はい、どうしましょう？さあ、それでは黒板を読み上げます。あと一組、
ファイナビ選考ライアット2026ファイナルステージへの出場アーティストはあと一組。最後の一組を決めるのは私たちではなく生徒の君です。マイナビ選考ライオット2026のファイナルステージに進む最後の一組は生徒のみんなの投票で決定します。この授業が終わった直後から選考ライオットのサイトに投票のメールフォームが立ち上がります。君がファイナルのステージで見たい、ゼップの舞台で音を鳴らしてほしい、そう思う選考アーティストにぜひ投票してほしい。最後の一組を決めるのは投票数はもちろんだけど、君のメッセージの熱量も合わせて総合的に判断します、
うん、そして投票メッセージと同時に応援メッセージのメールフォームも立ち上がります。こちらにはファイナル進出を決めたアーティストたちへ君の熱い応援メッセージを送ってください。ファイナル絶対見に行く、あの曲で心を打ち抜かれた、最後のステージまで全力で応援してる、などそんな君のまっすぐな思いを届けてください。
3次ライブ審査に進出したアーティストのみんな、まだ終わってないからね、うん、まだ終わってないよ。君たちの選考は、投票の締め切りはどちらも来週7月12日日曜日の23時59分まで。君の思いをぶつけてきてほしい。
誰かと似ていても、沈黙が起きても、愛な
をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。ファイナリスト発表していきましたね。
そうね、9組呼ばれたわけだけども、まだ本当に校長も言ってくれたように戦い終わりじゃないし、うん、だんだんファイナルステージまで最後の最後までね終わりじゃないから、本当に熱い思いっていうのはたぎらせ続けてほしいね。
私だっているんだからね、あのアーティストをゼップで見たい。 あいつらが立ってほしい。
俺だっているぞ。
まだ負けないでくれって、
まだチャンスある。
思ってるアーティストいっぱいいるからね。
生徒のみんなもいると思う。
うん、まだ終わってないからな、選考はな。
よし、
こっからだぞ。
よし、
スクールオブロックは明日夜10時に再び開校。
起立。
さあ生徒のみんな立って。
レイス、また明日。スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店がお送りしました。
11月5日は津波防災の日です。東日本大震災で多くの命を奪ったのが津波でした。このような被害をもたらした理由の一つに、津波の恐ろしさや避難行動を知らなかったことが挙げられます。その教訓から津波防災の日が定められました。海抜ゼロメートルや海岸の近くで大きな揺れを感じたら、遠くまたは高い場所へ避難することを忘れないでください。
東京 FM 主催アンジェラ秋ツアー2026シャドーワーク、松戸森のホール21、公演の振り替え日程は8月14日金曜日に決定。お問い合わせは 03-6418-7205 ラウンドアバウトまで。